Okay, let's get into the Word of God this morning.
Okay, let's
read our key verse and then we'll pray.
鍵となる聖書の箇所を一緒に読んで、そしてお祈りしたいと思います。
Okay, 英語で、せーの。My old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God, who loved me and gave himself for me. I do not treat the grace of God as meaningless. And I don't have a PowerPointer. Okay.
日本語で読みたいと思います。ガラテヤ書というところです。聖書のガラテヤ書の2章の20節から21節の初めの部分までお読みしたいと思います。一緒に読みましょう。お願いします。はい。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。私は神の恵みを無にはしません。
バトリー、can you pray?
お祈りしたいと思います。天のお父様、今日のこの日をありがとうございます。あなたの恵みを本当にありがとうございます。そして今私たちは自分自身を完全にイエス様あなたに明け渡していく、そして自己的な生活ではなく、あなたに明け渡した、すべてを明け渡した霊的な人生を生きていくということを、このメッセージの中で学んでいますけれども、主よ、どうぞ今日も素晴らしいメッセージを、あなたの言葉を聞くことができます。それを感謝します。そしてそれをただ聞くだけではなく、聞いてそれを心の中にしっかりと受け止めて、そして日々の生活の中で私たちが生きていくことができるように、あなたが助けてください。あなたが導いてください。ここにいる一人一人の心の目を、霊の耳をあなたが開いて、あなたの聖霊様が私たちに語りかけてください。聖霊様、今あなたを歓迎いたしますから、この中で自由にあなたが働いてください。このメッセージの時もあなたにすべてお委ねいたします。イエス様、あなたがここにいらっしゃることを感謝します。もうすでに語りかけてくださっていることを前もって感謝しています。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
Okay, so we're on the series called The Self-Life versus the Spiritual Life.
メッセージのシリーズは自己的な人生対霊的な人生というものを語っています。
And I hope that as we go through this series that we'll begin to see how destructive putting self first is.
そしてこのメッセージのシリーズを語り、そして皆さんが聞いていらっしゃるときにですね、この自己的な人生を送ることがどれだけ破壊的であるかということを皆さんが分かってくだされば本当に感謝です。
And that it would give us more of a desire to live a spiritual life.
そして、もっと霊的な人生を生きていきたいという願いがやってくることを望みます。
Believing that it is possible to live as God would have us live.
そして、神様が私たちに備えていらっしゃるような人生を生きることは可能であることを皆さんが分かってくだされば感謝です。
That no matter what our circumstances in life are, we can still have a joy and a life that comes from God.
そして人生においてどのような状況に直面したとしても、私たちは喜びを持つことができる。そして神様が備えていらっしゃる素晴らしい人生を送ることができるんです。
That it is possible to be more spiritual in our thinking, in our actions, in our everyday lives.
そして日々の生活の中の私たちの考え方や、また行いの中で、行動の中で、霊的な人生を送ることは可能なんです。
But Jesus said you must deny self.
でもそのためにはイエス様こうおっしゃいました。自己を捨てなければならない。
In Matthew 16:24, it says, Then Jesus said to his disciples, If any of you wants to be my follower, you must turn from your selfish ways, take up your cross, and follow me.
聖書の中で、イエス様はこうおっしゃいました。マタイの福音書の16章の24節ですけれども、それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私について来なさい。
On the surface, this doesn't sound like a very popular message to hear.
この聖書の箇所を見てみると、あまりみんなから好まれるような人気のある箇所ではありません。ないかもしれません。
But if we put our trust in Jesus and what He has done on the cross for us.
でも私たちがイエス様を信じて、イエス様が十字架でなさったことを私たちが信じてイエス様をに従っていくならば、
You'll find that this message, this series actually brings good news.
このメッセージ、分を捨てる、自己の人生を捨てるというメッセージは、いい知らせなんですね。
But we have to choose to follow Him and follow His word.
でも私たちはイエス様に従うことを決めて、従っていく、イエス様の言葉を信じて、それに従って生きていくことを決めてやっていかなければいけません。
So last week we answered, we had a question, I guess it's not there. Where does we asked and answered this question last week.
先週皆さんに質問をしました。そしてそれに対しての答えもお話ししたんですが。
Where does the self-first life come from?
自己的な人生というのは一体どこからやってきてるんでしょうか。
And it, we found that it comes directly from Satan.
そしてそこで私たちが分かったのは、その自己的な人生というのはサタンから直接やってきたものであると。
Satan who put his own desires and wanted to puff himself up with glory and honor instead of giving glory and honor to God.
サタンというものはですね、神様に栄光を返しする代わりに高慢になって自分に栄光を競そうとしてしまったものです。
He wanted to become God of his own life.
サタンというものはですね、自分の人生の自分が神になるんだと思ってそうしようとしたんです。
Instead of relying on the true God who gives and sustains life.
真の神様が実際に命を与え、命を支えてくれるんですけれども、そのような神様に栄光を競そうとはサタンはしなかったんです。
And Satan's greatest desire is that you would follow him and his ways rather than follow God and his ways.
そしてサタンが願っているのは、私たち人間が神様に栄光を期して神様に従うのではなく、サタンの道を歩んでいくことです。
So today we're going to answerask and answer the second question that we talked about.
そして今朝はですね、先週お話ししましたが、二つ目の質問を見ていきたいと思います。
What are the manifestations or the symptoms of this self-life? How is it expressed outward in our lives?
この自己的な人生の現れ、兆候とは何でしょうか。私たちの人生が自己的であるというのは、どのような方法で実際に現れてくるんでしょう。
And God expressed this, to the nation of Israel, through the prophet Jeremiah.
そしてこのことを神様はイスラエルという国の民に聖書のエレミア書というところで、話しています。
That gives us, he spells it out very clearly what will happen if we follow self first.
自己を自分をまず最初にして自分に従ってしまうとどうなってしまうかということを神様はこの聖書の場所ではっきりと語っています。
So Jeremiah 7 verses 23 and 24 says, But I did give them this command, Obey me and I'll be your God and you will be my people. Walk in all the ways that I command you so it will go well for you.
聖書のエレミア書というところです。7章の23節から読みたいと思います。ただ次のことを彼らに命じていった。私の声に従え、この私というのは神様のことですけれども、そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる、あなた方を幸せにするために私が命じるすべての道を歩め。
In verse 24 says, But they didn't listen, nor did they pay attention. They pursued their own plans.Stubbornly following their own evil desires, they went backward and not forward.
しかし彼らは聞かず、耳を傾けず、固くな心の計りごとのままに歩み、前進するどころか後退した。
So some of the manifestations or symptoms that we can see through these verses here.
今読んだ聖書の箇所を読んでみると分かる自己的な人生の兆候現れというのはこうですね。
They didn't listen.
彼らというのはイスラエルの民は耳を傾けなかった、聞かなかったんですね。神様の声に。They didn't pay attention to God. 神様がおっしゃっていることに耳を傾けなかった。
They pursued their own plans.
そして自分が決めた計画、自分の心の中で決めた計り事に従って行ってしまった。
They were stubborn to do what they wanted to do.
そしてもう堅苦な心になって自分がしたいことをしていこうとしてしてしまった。
And they went backward in their relationship with God rather than moving forward in their relationship with God.
神様との関係において前進する代わりに神様との関係が後退してしまった、神様から離れてしまったということです。
Anybody relate to this?
このこと、ああそうだなって
you don't have to raise your hand.
分かりますか、手を挙げ、私もそうです、手を挙げなくてもいいけど、ああそういうことあったなって共感できることがあるかもしれません。
But today we're going to talk about three of the root causes of these things.
そして今お話ししたこれらのことの原因となる3つのことをお話ししたいと思います。
And the first one, the three causes are self-will, the three root causes of these symptoms.Of what we just read.
先ほど聖書の中、今読んだエレミア書の
They didn't listen, they moved backwards.
エレミア書の箇所ですね、耳を傾けないとか、心を固くなにしてしまった、それらのことが起こる原因のまず一つ目はですね、身勝手。
Self-will.
身勝手さ。
Self-trust.
自信ことはもう自分にこうだけにこう信頼してしまうという自信ですね。
And self-exaltation.
そしてうぬぼれ。
Self-will. We'll start with self-will.
まず最初にその身勝手ということを見ていきたいと思うんですが、
God created us with a will.
神様は私たちに意志ですね、願いというものをくださったんですが、
And really there is nothing more noble than having a will.
その意志を持つこと以上にこの崇高なものはないと思うんですが、
But there's, you know, there's people who talk about having a strong will.
ね、よくこの人は、あの人は、意志が固い、しっかりとしているっていうふうに言うんですが、
I have a strong-willed child.
実は私の子供はすごくもう意志が固いんだ、こう頑固になるぐらいに。
That person has such a strong will, I can't talk to that person.
あの人は頑固で、もう意志が強くて、あんまり話もできないとかっていう人がいるかもしれません。
People talk about breaking their will.
その意思を破って壊してやろうとかっていうこともあるかもしれません。
But think about this. Even if your will was 10 times as strong as it is, even as your will was 10 times even stronger than what it is.
例えばですね、自分の意思というものが今持っている意思よりも10倍強くなったとしても、
It would not be too strong a will if it was surrendered to God.
でもですね、神様にその自分の意思とか願いを明け渡したものの方が数倍も強いものになるんですね。
In fact, when your will becomes surrendered to God, it becomes one of your greatest assets in life.
そして自分の願いとか自分の意思を神様あなたにお捧げしますと言って明け渡したときに、それが私たちの強みに強さになるんですね。
You know, I've given this testimony many times.
私はこの証を何度もしたことがあるんですが。
But when I first came to Japan, I had very bad culture shock.
私が初めてこの日本の国に来た時にですね、とてもひどいカルチャーショックに遭いました。
Okay. And my self-will said, I never want to live in Japan. I can come visit, but I don't want to live here.
そしてその時に私が思ったこと、自分の意思願いというのは、私は日本には遊びに来るけれども、絶対に日本には住まない。
But then God told me that He wanted me to move here to live.
でもその後ですね、神様が私の心に、あなたは日本に移り住みなさいって言ったんですね。
I had two choices because I have a self-will.
でそういうふうに神様から言われたときに二つの選択肢がありましたというのは、私の中にはやはり意思、自分で決める心というものがあったからです。
I could have said, No, God, I want to stay in America.
神様が日本に行きなさいと言った時に私は一つ目のチョイスはですね、
選択肢は
アメリカはハンバーガーも美味しいし、
いや
神様あなたがそう言っても私はアメリカから離れません、アイスクリームも食べたいし、
or I could surrender my will to God and say okay not my will but your will be done。
それともう一つの選択肢は、神様は私の願い私の意思じゃなくてあなたのお心を行ってください、私の願いも意思もあなたにお捧げしますっていうのが二つ目の選択肢でした。
And as you can see, I've been here for 25 years.
そして皆さんも見てわかりますが、日本にも来て25年になります。
More than that, actually. 26
年です。
27, isn't it? 26? Thank you. So I've been hereI surrendered my will, and it became one of my greatest assets was because I stayed here even when it was very difficult. When we had no Christian friends, we had, didn't seem like God was doing anything.
でもですね、その自分の意思というのはアメリカにいたいと思いましたけれども、でもそれも神様にお捧げして、そして神様が来なさいと おっしゃったので日本に来ました。そしてもちろんそういうふうにやってきた後もですね、とても楽な人生ではない。例えば友達が最初に日本に来た頃はクリスチャンも周りにいなくて、クリスチャンの友達もいないっていうような大変なこともありましたが、
And I found that as I surrendered my will to God, His will was actuallygreater than what I could even imagine.
でも神様が日本に来なさいと思っていらっしゃった神様の御心といいますが、そのお心というのは私が想像していたものに比べることができないほど素晴らしいものでした。
And if we don't surrender our wills to Jesus,
でも私たちが自分の意思やこうしたいという願いをイエス様に明け渡すことがなかったら、
Then by default, we're following the will of Satan.
私たちはもう自動的に悪魔のしたいと思っていることに従っていると言えるでしょう。
There's only two choices in life.
というのは人生には2つの選択肢しかありません。
When we choose our own way, we're choosing the way of Satan, his own way.
自分がしたい、こうしたいとも自分の意思だけに従ってしまって生きていくと、それは結局悪魔が導いている道に行ってしまっているんだということ。
But because of sin, self-will, putting self first, rules in every man.
でも私たち人間にはやはり罪がありますので、やはりこう身勝手になってしまって、自分がしたいことをまず第一に求めてやってしまうということがあるんですね。
People say, I do what I like and I have a right to do what I like.
私は自分がしたいことをするし、right. 自分がしたいことをする権利を持っているんだって人は言いますよね。
You know, I don't think that's a good idea. It's okay. It's my choice.
それってあんまりいいことじゃないよねって誰かに言ったとしても、その相手はいやでも私が決めたことだから自分がやりたいことをやるんだっていう人いますよね。
And they're right.
そうですね、彼らは正しいでしょう。
God gives every person the right to choose.
それは神様、その正しいというのは神様はそれぞれの人に選ぶという選択権を与えたんです。
But every choice comes with consequences that God chooses.
でもですね、その選んだことには結局結果がやってくる。神様が決めた結果が私たちの選択肢には伴ってくるんですね。
Many times we want to choose without choosing the consequences of those choices.
ね、私たちはこれをしたいって選ぶんですけれども、それからやってくる結果は選びたくないって思うことがあるんですが。
We each have the right to choose what we do with life, but God has built in consequences for what happens, either good consequences or bad consequences.
私たちは人生において選ぶということができます。それは神様が私たちに選択権を与えて私たちは選ぶことができるんですが、その選んだときに神様が決めた良い結果もあるし、それによって悪い結果もやってくることがあるんですね。
So we have the right to choose God and His plan for our life or to choose self first.
ですから私たちには2つの選択肢があって、1つは神様が決められた素晴らしいご計画に従って生きていくか、もう1つは自分が決めた身勝手な自分の意思願いに従って生きていくかということです。
Think about this. I think if you took a survey of just people who say I'm a Christian、
ね、
and asked them a question. Yeah.
私はクリスチャンですって言ってる人に今アンケートを取ったとしますね。
If you ask them this question, did you ever understand, and I have it here, Did you ever understand that when you became a Christian, it was on the condition that you promise never to seek your own will?
クリスチャンだと言ってる人にこのような質問を、まあ、アンケートとして取ってみたとしますね。その質問はこうです。あなたがクリスチャンになった時というのはイエス様を信じますと言った時に、それはですね、自分の意思を決して求めていかないことを約束するという条件に基づいていたってことを理解してましたか？分かっていましたか？
I think there would be a high percentage of Christians who would say, I didn't know that.
自分の意思にも、自分の意思を決して求めていかないという約束に基づいていたことは知らなかったって、いいえっていう人が多いと思うんですね。
I think people don't understand the impact of surrendering our will completely to God.
人はですね、私たちの意思や思い、願いというのを完全にイエス様に、神様に明け渡すことがどれだけ私たちに影響を及ぼすかということを分かっていないと思うんですね。
And how our life plays out. I don't think they understand the consequences of how our life plays out if we don't make that decision to surrender all.
この人生をイエス様に完全に明け渡すということをしないと、どのような結果がやってくるか、明け渡さないで生きていくと、どのような人生になってしまうかっていう、その結果を人々は気づいていないと思うんですね。
But Jesus demands that we surrender every decision and put it at the cross before him.
でもイエス様は私たちにこうしなさいと命じています。それはですね、私たちが決めるすべてのあらゆる決断を十字架のもとに持っていってイエス様にお捧げしなさい、明け渡しなさいということです。
And that's not always easy.
それが常に楽なことであるとは限らない。簡単じゃないんですね。
That is a process.
それはプロセスです。
But if JesusHad to submit his will and go to the cross.
でもイエス様ご自身が自分ご自身の意思を捨てて神様に明け渡して十字架のもとに行ったので。
Don't you think we also need to lay our lives down at the cross?
イエス様がそうされたので、私たちもですね、自分の意思願いやこうしたいと思うことをイエス様の十字架のもとに置く。
But if we would, we would find out that the reward and the blessing that God brings to our lives far outweigh what we have to give up.
でも私たちがそうしたら、自分の意思もイエス様にお捧げしたら、そのやったことによって私たちの人生にやってくる報いや祝福というのは私たちの想像をはるかに超えた素晴らしい大きなものであることは真実。
Our self-life is to have no say in our lives.
自己的な人生は私たちの人生において発言権を持つべきではない。
Every decision we make should be based on what God thinks and what God's word teaches us.
私たちが決めるあらゆる決断というのは神様がおっしゃっていること、神様の言葉に基づいたものでなければいけません。
This really is the secret to living a blessed life on a daily basis.
これが日々の生活をが祝福された人生になるための鍵となることです。
Just like Jesus said, Father, not my will, but your will be done.
それはイエス様がおっしゃったのと同じです。私の思いではなく、神様、あなたの御心がなりますように。
He calls us to say the same thing.
そのように私たちも神様に言うことをイエス様は願っていらっしゃいます。
See,God has so much blessing and He knows our future.
神様は私たちに豊かな祝福を持っていらっしゃって、そしてその神様は私たちの将来何があるかということをご存知です。
In fact, in Jeremiah 29, verses 11 and 12,
聖書のエレミア書というところの29章の11節と22節はこう言っています。
Actually, to verse 13 we're going to read.
13節まで読んでみましょう。
For you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. In those days when you pray, I will listen. If you look for me wholeheartedly, you will find me.
私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ。それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に 将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら私はあなたに聞こう。パワーポイントにはありませんが、13節、あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら私を見つけると神様おっしゃっています。
Sometimes we think that God doesn't know what's best for us.
時々私たちはあれですね、神様は私にとって自分にとって最善なことが何であるかを知らないんじゃないかって思いがちですが、
God is just so big that He can't worry about my little life. He's got other important things on His mind.
神様ってこの神様は大きい神様だから、私のちっぽけな人生なんか知らないかもしれない。もっと大切なことをしなくちゃいけないから、自分のことなんか知らない。かもしれない、気にかけていないかもしれないと思いがちですが、
But the Bible says that God knows every hair on your head. He has them counted. He knows you.
でも聖書はこう言っています。神様は私たちの髪の毛が何本あるかっていうことさえも知ってるんです。
Now, it doesn't take him as long to count my hair and Joseph's hair as it does yours, but
神様が私の髪の毛の本数、ジョセフさんの髪の毛の本数を数えるのはあんまり時間がかからないかもしれませんが、セロジオもそう。
But God knows every detail about your life.
ということはですね、神様は皆さんの人生の細かいところ全部ご存知なんです。
But when He expresses His desire for us to follow His will, it's because He knows already our future.
そして神様が私たちに自己の人生を捨てて、あなたの思いを意思を私に捧げてついてきなさいとおっしゃっている理由はですね、もうすでに私たちの将来何が起こるか神様はご存知だからです。
He knows that if you start making choices without consulting Him and His Word, He knows what's going to happen. He sees the future.
そして私たちが神様を求めないで自分の自己的な人生を生きて自分のしたいことだけをしてしまうと、その結果どういう人生が待ち受けているかということも知ってるんですね。
And we have to remember that His will for our lives always, He sent His Son to die on the cross. It comes from His great love for us.
そしてこのことを皆さん覚えていてください。私たちのために一人子のイエス様が死なれた、それほど神様の愛は偉大なんです。
We need to be like a cup. We need to just empty ourselves out like a cup and let God fill it.
私たちはコップのようになるべきですね。その中のコップと空っぽの何も入っていないコップになるべきです。
And just declare, fill my will with your will.
そして、こう祈りましょう。私の意思を神様、あなたの御心で満たしてください。
And if we will do that, we will find our future so great.
これをしたらですね、私たちの将来未来が本当に偉大で素晴らしくなるということを体験することができ
ます。That no matter what situation we face in life, we'll have a life.That is filled with love and joy in the presence of God.
そして、人生においてどんなことに直面してどんな状況がやってきても私たちの人生はですね、祝福と愛と喜びと神様の御臨在で満たされます。
You know, I look back at my life before I moved to Japan, and it's amazing to me what God has done in me and through me here in Japan.
私がですね、日本に移り住む前の人生、そして移り住んでからの人生を思い起こしてくるときに、神様がどれだけ素晴らしいことをなさったか、私の人生の中で、また私の人生を通してどれだけ素晴らしいことをなさったかということに気づきます。
I even like ramen now.
そして一つの素晴らしい神様の奇跡はですね、
I didn't like ramen when I first came to Japan.
私はラーメンが好きになった。日本に来たてのときはラーメンなんかね。絶対に食べなかった、口にも入れなかった、味見もしなかったんですけれども、今はラーメンが好きって言えるほどになりました。だから奇跡でしょうね。
And there's many Christians who say, I know that I need to trust God in the big decisions of life.
クリスチャンの中にはですね、私が大きな決断をしなければいけないときには、神様に信頼して神様を求めなければいけないということが分かってます。
But in the little decisions, I don't think God really cares. I just need to make little decisions on my own.
でもちっちゃい決断はあんまり神様気にかけてないから、自分で決めればいいやって思ってるかもしれません。
I can just do what I think is best.
自分がいいと思うこと、自分がベストだと思うことをやって決めれば、ちっちゃいことならいいんだって思うかもしれません。
It's not gonna hurt anyone.
そんなことしても誰も傷つかないし。
But what we don't understand...
でもそう言ってしまっているときに私たちが気づいていないことは小さい決断というのは
私たちが
小さい決断というのは小さい種のようなもので小さな決断を自分で決めてやってしまうとそれが大きな決断につながっていくんですね。
Bad decisionsAlways start with the little decisions that we've tried to do on our own.
間違った大きな決断というのは、それ以前に私たちが自分で決めてしまう小さな決断に基づいています。
Bad decisions that we make that really affect our relationships with others always begin with little decisions.
私たちの人間関係に悪い影響を及ぼす悪い決断というのは実はそれが起こる前に私たちが自分で決めてしまったちっちゃい決断に基づいているつながっているんですね実は。
And just like Jeremiah, God said in Jeremiah is that、we begin to not listen, we begin to not pay attention to the Lord.
先ほど読んだ聖書の箇所のエレミア書というところに書いてありましたね。 耳を傾けない、心を堅くなにしてしまう。
We begin to pursue our own plans.
私たちもそのようになって、神様に耳を傾けない、声を聞かなくなってしまって、自分の意思で決めてしまう。
We become stubborn.
心を堅くなにして頑固になってしまう。
We begin to sing, I did it my way.
自分の道を歩むんだ、自分で決めた道を行くんだって言ってしまうんですね。
And we end up beginning to move away from God and His plans for our lives.
そうしてしまうと、だんだん神様の道から離れて、神様のご計画から離れてしまうんです。
And that comes from self-pleasing attitude in our self-will.
それは実はですね、自己満足、自分をまず第一に喜ばせようという心から来ています。
Because at the very core, self-pleasing has always been a prime motive factor for our lives. Pleasing ourselves has been a big motive factor. I can't even say it now. It motivates us. Pleasing ourselves motivates us to do what we do in life many times.
自己満足、自己を満足、喜ばせようとするものがですね、私たちが人生のこれをしよう、あれをしようということの動機づけになるんですね。
And you know, just because we put our faith in Jesus doesn't mean we can't fall into that self-pleasing, motivating factor.
私たちがイエス様を信じます、イエス様に従っていきますと言ったからとして、言ったとしてもですね、ごめんなさい、言ったとしてもですね、私たちはもう絶対に自己満足の人生を生きない、自己満足に基づいて決断をしないとは言えないんですね。
And when we choose, even in the little things, our will over God's will, that those seeds become bigger and stronger for the bigger decisions that we have to make.
そして、自分を喜ばせようとして、小さな決断をするかもしれませんけれども、それが小さな種として植わっていくと、最終的に大きな決断をする時の影響を与えるんですね。
And we begin to wonder why we feel so distant. Why does God feel so distant from us right now?
そうしてやって生きていくと、ある日こう思うんですね。どうして神様はこんなに自分から遠い存在になってしまったんだろう。
Okay, I'm not going to get through the whole thing today, but we'll go through、self-trust is the second one, the second root.
全部このメッセージを終わらすことはできませんが、まず次の二つ目の原因はですね、自信、これは自分だけに信頼していくというものですが、
self-trust or self-confidence.
そして、自信、また自信過剰になってしまう。
And Peter gives us a very good example of this.
そして聖書の中にペテロという人が出てきますけれども、このペテロという人がこれの実例になっています。
In Matthew 26, Jesus replied, I tell you the truth, Peter, this very night before the rooster crows, you will deny three times that you even know me.
聖書のマタイによる福音書というところ26章の34節からですけれども、イエスは彼に言われたこの彼というのはペテロという人のことですけれども、誠にあなたに告げます。今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。
And Peter's response,
それに対してペテロという人が答えました。
No, even if I have to die with you, I will never deny you. And all the other disciples vowed the same thing.
ペテロは言った。 たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちは皆そう言った。
Peter was so full of self-trust and self-confidence in himself.
この場面ではですね、このペテロという人はもう自分だけに自信を持ってもう自信過剰になっていました。そのペテロにイエス様は警告を与えたんですけれども、それさえも感じることができなかった、それさえも聞くことができなかった。
And so when it came time for Peter to either say, yes, I'm a follower of Jesus, he said, no, I don't even know the man.
で、その後ですね、ペテロがイエス様のことについて言うときに、はい、そうです、私はイエス・キリストに付き従う弟子ですと言わないで、私はその人を、イエスのことを知らないとはっきりと否んだんですね。
You know, I can, when I was young, I had self-confidence in my volleyball ability.
私が若かった頃はですね、自分がバレーボールを上手にできるという、まあ、自信を持っていました。
But when it comes to the things of God, we need to stay humble and not have so much trust in ourselves that we don't rely upon the Word of God. Like the things that God says in His Word.
でもですね、私たちが神様の御言葉に書いてあることをしようとするときにはですね、自分の力に頼ってはいけません。神様に頼っていかなければいけません。
Like for example, the Bible tells us to not be unequally yoked with an unbeliever.
例えばですね、例として聖書はこう言ってますね、未信者と区引きを合わせてはいけません。
But I see so many Christians who believe in missionary dating.
でもですね、多くのクリスチャンがですね、宣教師的デート、お付き合いというのをするんですね。
I'm a strong Christian, even though he's not a Christian, I'm strong enough, I can lead him to the Lord, I can change him.
ですね、私はクリスチャンです、強いクリスチャンです、イエス様を固く信じています、でも私の恋愛相手はクリスチャンじゃないけれども、私が強い信仰を持っているから彼を変えることができるっていう、こう自信過剰になってしまう人がいるんですね。
And I've seen people get married doing that and then get divorced just a few years later.
でもですね、私はクリスチャンで強いから、相手がクリスチャンじゃなくても、もう彼は変わるから大丈夫だと思ってお付き合いをして、結局結婚してしまって、その夫婦が最終的に 2,3 年で離婚してしまうっていうケースを見ているんですね。
Being confident in my ability to play volleyball and being confident in my ability to follow God without failing are completely different things.
ね、自分はバレーが上手でバレーボールをすることができるっていう自信と、神様がおっしゃっていることに従っていくことができるという自信とは違うんですね。
When people become too self-trusting and self-confident in themselves, they begin to say, I don't need church anymore.、
自信過剰になって、自分に頼ってしまうと、もう教会なんかも行かなくていいって思ってしまう人もいるでしょう。
I don't need life groups.、
私はもうライフグループはいらない。
You're not a pastor, so you don't need to speak into my life.
ライフグループリーダーですね、あなたはこの教会の牧師じゃないから、自分のことに関して何も言わないで。
And they begin to sound just like what God said in Jeremiah. They don't listen or pay attention.
そういう心を持っていると、先ほどエレミヤ書というところで読んだ箇所のように私たちになってしまうんですね、耳を傾けない、心を固くなにしてしまう。
You can see they're pursuing their own plans.
そう思ってしまうと、そう、私に何も言わないでって言ってしまうと、結局その人は自分の意思に従って、自分の意思だけに従って生きていると言えるでしょう。
You can stubborn to do what they want to do.
そして自分がしたいことだけ、自分がしたいことだけに頑固になってやってしまう。
And you can see that their relationship with God and with others is actually going backwards instead of getting stronger and going forward.
そうしてしまうと、その人の人生を見るとですね、神様との関係が深くなって前進していく代わりに後退してしまう。またその人と人間関係がもっと深くなっていいものになる代わりに、人間関係が離れて後退してしまうっていう現象が起こるんですね。
And pretty soon, God is not on the throne of our lives, but our self rules.
そしてそういう人生を生きてしまうと、結局私たちの人生の御座に座っているのは神様ではなく、自分が一番になって、 心の御座に生きている、座っているということになるんですね。
And if we find ourselves falling into that kind of thinking and that kind of activity,
そのように考えて、そのようにやってしまうと、
we need to declare, God have mercy upon me and deliver me from self.
そういう自分に気づいたら、自分が一番になっている自分に気づいたら、神様に祈りましょう。神様どうぞ私を憐れんでください。
God, don't let self tempt me away.From your plans and your purposes.
神様、私を憐れみ、私を自己から解放してください。私が自分の思いを第一に求めていかないように、神様、イエス様、助けてください。
Because I know your plans and your purpose give me hope and give me a great future.
というのは、あなたの神様、ご計画が私に将来に対する希望をくださるのです。あなたが私に素晴らしい人生の目的、計画を持っているからです。
I've been listening to a song recently, and we're going to do it in church sometime. It's called Good, Good Father.
最近ですね、賛美の曲で、良い父っていう賛美の曲を頻繁に聴いてるんですね。将来もうすぐですね、近々この教会でもその賛美の曲を取り入れたいと思ってるんですが。
Basically, you're singing, you're a good, good father. That's who you are.
それは神様に対してこう言っている曲なんですね。神様、あなたは良いお父さんなんです。それが良いお父さんです。その良いお父さんであることがあなたなんです。
And you're perfect in all your ways.
そして神様、あなたは全ての道において完璧な方です。
How many know that we're not perfect in all our ways?
私たちはどうでしょう。自分は自分の道は完璧じゃないってこと、皆さん分かりますよね。
We should not have such high self-trust that we think we become perfect in all our ways.
そして自分の道は完璧だと思わないように、自信過剰にならないように皆さん気をつけましょう。
But God is perfect in all His ways. He's a good, good Father.
でも私たちの神様は完璧な神様で、私たちの神様の道は常に完璧です。私たちの神様は良い良いお父さんなんです。
Let's surrender ourselves to the will of God.
だからそのような神様に、そのような神様が持っていらっしゃる御心ご計画に私たち自身を完全に明け渡しましょう。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we just come before you, Lord.
天のお父様、今あなたの御前に出ていきます。
Father, we want you to be Lord over our lives.
そして、あなたが私たちの人生の主となってください。
Let self always be surrendered to your will, Lord.
主よ、どうぞ自己を常にあなたの御心に明け渡すことができるように私たちを助けてください。
Help us to make even in the little decisions, the seemingly unimportant decisions, Lord. Help us to seek you and your word first, Lord.
そして、ちっぽけな決断においても、あんまり大切ではないかなと思えるような小さな決断においても、私たちが自分で勝手に決めるのではなく、あなたが望んでいらっしゃることを求めることが、まず第一に求めることができるように助けてください。
Because your will and your ways are always greater than ours, Lord.
というのは、あなたの道は、あなたのご計画は、あなたの御心は常に私たちが考え出した自己の道、意思よりも願いよりも偉大なものであるからです。
You are a good, good father, and we trust in your love and your faithfulness.
神様、あなたは良い、良いお父さんでありますから、私たちはあなたに信頼します。
In Jesus' name.
イエス・キリストのお名前によって、お祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。
Don't forget that we have life groups today.
今日午後からランチの後ライフグループがあります。皆さんぜひ、ね、参加してください。
If you have any prayer needs, you can come at this time and we'll pray for you.
今日ですね、祈りが必要な方